TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日開催されたジャンク20周年記念イベント、爆笑問題カーボーイ25周年ライブ、ついでにバカ力のイベントを会場や配信で見た方はすでにご存知だと思いますが、なんと私、神田伯山も VTR 出演をいたしました。まあ、会場に行った人の話によると大爆笑だったそうです。人気者、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。というこの前さ、なんかジャンクのさ、宮崎プロデューサーとさ、越崎ディレクターが来たんだよ。で、事前にも聞いてたんだけど、なんかその爆笑問題カーボーイ25周年ライブで、爆笑さんにそのコメントと、あとまあ伊集院さんにバカ力でもなんかゲストに出られるんでコメントくださいみたいな感じ来たので、俺がと思って。でも俺さ、宮崎プロデューサーがさ、俺がなんか結構2、3年前とかにさ、まだ調子づいてる時にさ、もうジャンク大体つまんねえなみたいなこと言ったじゃん。それで大変お怒りだって聞いてたから、よく会いに来るなと思ったんだけど、そこは大人の顔になってて、全然、あ、はじめましてみたいな感じで、あ、一回爆笑さんの時行った時あったのかな。そうそう、でもだからすごい冷静な感じでさ、やっぱみんな影の顔と表の顔と違うんだなぁなんて思いながら、人間って面白いなんて思いながら、宮崎さんがさ、なんか普通のなんかカメラなんだよ。そこら辺にある。なんか本当のテレビカメラとかじゃなくて。で、ちょっとコメントみたいなこと言われて。で、なんかさ、こう振られたらさ、当然、まあ爆笑さんとはさ、もう毎週なんか番組とかでお世話になってるから、テレビの方で。まあ、伊集院さんの方が多分リスナーとか喜ぶし、伊集院さんとね、あんまちょっとこううまくいってない関係みたいなのあるから、まあそっちを言うべきじゃん、っていうかそのためのオファーでしょ、向こうのニーズとしては。で、俺が何を言ったかっていうと、見てない人のために言うと、どうも神田伯山ですみたいな、爆笑問題さん25周年ライブおめでとうございますとか、伊集院さんもね、これからもバカ力からどんどん続くと思うんですけど、おめでとうございますって、まあ一応両方に振って、あと伊集院さんに言ったのが、どうですか伊集院さんと。まあ、ちょっと僕の関係性を知らない方のためには分かんないかもしれないんですけど、ちょっとあんま今うまくいってない状態ですけど、ここ一つ、3年後、日本武道館で二人会をいたしませんかって。まあ、多分嫌だっていう風な顔を今されてるっていうのはまあ想像つくんですけど、で、その代わり、実は水族館でこの度ホウジロザメが入ってる水槽があって、そのホウジロザメの水槽の前で講談を2席って仕事があると。できればゲストに、まあ、どっちか、だから武道館か水族館のゲストか、どっちかお願いできませんかね。トークテーマは、こいつだけはどうしても許せないやつでっていう。すごいよくできてんじゃん。俺も冴えてるなんていうふうに思いながら。それで、まあ、宮崎プロデューサーもね、面白いです、みたいなこと言ってくれて、あ、よかったよかった、なんて。陰でまた何言うかわかんないけど、言ってくれて。ほんでもってさ、まあ、楽しみにしてたの、その日を。で、俺もちょうど講談会があってさ、その日さ、少林白猿を忍ぶ会っていう、超がっつり伝統のある講談会に出てて、ジャンクのね、そのライブのやつ見れなかったんですよ。でもなんかちょっとだけさ、ツイッターだけ動かしてたの、したら、伯山来たーとかなってんだよ。で、なんか後で聞いたら、ディレクターの戸波さんが会場行っててくれて、で、そのなんか細かいそのさ、25周年ライブのとこ話してくれたんだけど、したらもうなんか30代から50代ぐらいの老若男女が中心でさ、戸波さん曰くもうじじしか来てねえのかなと思ったらしいんですけど、もうとにかくその30から50代がびしゃびしゃビンビン濡れ濡れイベントだったっていう。ほぼ何を言ってるかわかんないんですけど、抽象的すぎて。もうリスナーが濡れて濡れてっていう、そういうイベントだったっつんだよ。へえーなんて思いながらさ、で、ディレクターの戸波さんが3階席らしいんですけど、まあ、びっちり入ってて、まあ、みんな喜ぶみたいな。で、最初、まず、爆笑問題さんがメインの回だから、最初20分弱ぐらいかな、15分ぐらいかな。で、漫才があって、で、それもドッカンドッカン受けて、で、戸波さんの後ろに座ってるやつはもうずっと声出してたと。 声出し解禁だから、うわぁ太田さん素敵、太田さん面白い、太田さんっていう、普段そのなんかネットでは聞こえない声が、太田さんの賛否が、うわぁ太田さんすごい、やっぱり面白い、すごい、田中のツッコミがなんて、うるさいんだって後ろで、濡れ濡れだから。これでもっていよいよ大将のさ、伊集院さんが呼ばれるわけよ。さ、これから、皆さん、キングが登場ですみたいな。伊集院光ですみたいな。で、ちゃっちゃー、ちゃちゃちゃちゃちゃって、あの、バカ力のテーマ曲流れた瞬間に、もうリスナーのその会場にいるやつがビンビンなんだって。大変なさ、もうすぐボボ、ドカーン。伊集院さんがもう本当に、トナミさん曰くロックスターみたいな感じで出てきて、で、もう55歳の伊集院さんが、うわってものすごい。で、俺さ、配信で後で見たんだけどさ、老けたなと思ったんだよ。ずいぶん。こんな老けた人に俺は嫌われてんのかっていう。いや、そういう、それを言うから嫌われてんだよ。ほいで、いよいよさ、それでなんかこう、最初は、ハライチさんかなんかが、その VTR 出演で、俺が行って、最後、サマーズさんみたいな流れらしいんだけど、普通にまあ、その、伊集院さんと爆笑さんとかで、まあ、トークしてんの。で、それもなんかこう、いい感じで盛り上がって、バカン、ドカン、みたいな感じで。で、最前列で三村社長いたからね。ちゃんと伊集院さん出るとき拍手してんだから。あれ、配信で映ってるから、三村社長。律儀に拍手してんだよ。その、優しいなと思って。わざわざ行きたくもないイベントに、三村社長自ら。どうせ俺の悪口が出るんだろうっていう、どうせ今の TBS ラジオがおかしくなったのは俺のせいだとか思ってんだろうっていう、バカ言え、みんなのせいだよっていう、俺だけのせいのわけがあるかっていう、そういう気持ちで三村社長一列目でこう鎮座してるとこ、伊集院さんとかでわーって盛り上がって、で、そのハライチの岩井さんがそのなんかコメントで出してたのがすごい面白くって、で、なんか何言ったかな、まあ、とにかくそのコメント終わりに伊集院さんが、岩井くんっていいんだよねみたいなこと言うわけで、岩井くんは何がいいかっていうと、もうその本当になんかアニメソムリエで、アニメとか、これは伊集院さんがあんまり好きな、絵柄じゃないからかもしれないんで、こっちの方をとかって、そういうのすげえおすすめしてくれてて、で、どんなアニメいいのって言ったら、もうすごい的確にピタッと、なんか案内してくれて、なんかすごい岩井くんいいんだよねみたいなこと言ってんの。俺も嫉妬しちゃってさ、俺だって演芸ソムリエだよ。蜃気楼流玉って落語家超いいから。あの炎症師匠のみたいな流れのその空気感、今現場で出せんの蜃気楼流玉じゃないかなみたいな、なんかやっぱ炎症の流れのね、伊集院さんも一応なんか円楽師匠の弟子だったらその系図は三遊亭だからさ、蜃気楼流玉はあの馬派の馬匠師匠の方だけど、でもめちゃくちゃいいですからって。あと炎症師匠の CD は炎症百席がいいなんていう風に言われてますし、まあ確かに炎症師匠も納得して晩年撮ってますけど、いやいや人形町末広でやってた炎症師匠の独演会の CD がいいですからとか、俺はそういう勧めのできんのに、岩井さんばっかり褒めて面白くねえと思ったから。岩井さん何も悪くないんだよ。でまあまあまあまあまあ盛り上がって、したら2番目出てくる俺、じゃあ続いての、VTR のコメントこちらですみたいな、田中さんが振ってくれたら、まあ足元、俺の足元からスーンってガリガリ君の汚ねズボンのヒョンって言ったら俺が出てくるんだ。したらもうそのなんか、どこでやってたんでしたっけ、あそこね、すごい2000人ぐらい、 LINE キューブ渋谷ってとこでやってたんらしいんですけど、それがドカーンって盛り上がって、トナミさんも現場で俺が出てきて盛り上がってんの聞いて、なんかとにかく嬉しかったんだって。もう後ろのやつ失禁しそうになってんだって。濡れすぎちゃって。濡れすぎちゃって、LINE キューブ渋谷が入っちゃうぐらい全部。濡れすぎて。一人で。で、とにかくさ、それで俺が、そのさっきのさ、本当にまあ、武道館でやりましょうよ、みたいな。それがダメだったら、なんかこう、水族館の前でどうでしょうつってトークテーマどうしても許せないやつったら、もう会場ドカーンドカーンみたいな感じですんごい受け方したんだって。そしたらあの VTR 開けた後の伊集院さんのしかめ面、これどうしようみたいな、どうしようって事前に聞いてたんじゃないの、俺が出ることは。おそらくだけど。でそっからでもね、なんか15分20分ぐらい俺に関するトークとかしてくれたんで、ぜひね、あの配信とかで見てほしいんですけど、なんかスッとずらすんだよね。また俺日本武道館で3年後やりたいっていう風な話してたんですよ。まあこういう時代だからやっぱ武道館とか面白いじゃないですか。したらなんか伊集院さんが、いやなんかじゃあ俺の伊集院と白山とあと三村社長の3人でなんかカーボーイ出ようみたいなこと言って、まあ現場受けてんだけど、つまんねえこと言うなよ。だからお前つまんねえんだよ。俺が日本武道館の方が面白いだろ。カーボーイのスペシャルウィークなんかに出たって ちょっと聴取率が上がるぐらいなんだよ。なんでつまんない方にさせられるんだっていう。もうだったらまだ、だったらまだ僕らの時代に俺と伊集院さんで三村さんと出た方がいいよ。全然時代バラバラだけど、もう三村社長のトークは俺は悪くないっていう、俺が悪くないんだって、 TBS ラジオは今俺のせいじゃないっていう。で、伊集院さん伊集院さんで俺のせいじゃないっていう、俺が朝番組終わったのは俺のせいじゃないっていう、俺は俺でなんで伊集院さんに嫌われてんだっていう。で、とにかくさ、何でもいいんだけど、それでなんかそんなこと言うわけよ。いや、でもただそのカーボーイに、で、そやリスナーもまた伊集院さんもさ、そのうまいから口が、リスナーも騙されちゃってカーボーイにみたいなことツイッターみたいに言ってんだよ。いや、武道館の方が面白いじゃん、絶対。俺の提案してる方が。いや、3年って言ったけど1年後でいいわ、武道館空いてたら。もうなんか空いてたらじゃあ3日後でもいいよ、武道館空いてたら。で、俺もちゃんと講談やったりと、いや、それはもうもちろんさ、それはもう、こう、なんか対決とかじゃないよ。もう本当にもう、両方が得になるように。だから、俺と伊集院さんだけじゃなくて、爆笑問題さんとかもゲストに来てほしいしさ、もう三浦社長も一人で裸踊りとかしてほしいし、もう、今の日本を明るくする踊りを一つなんていう、開口一番で、すっぱだかになって、もちろんもう、スーッと止められるみたいな、もう何でもいいけど、でもとにかく、なんか俺もう本当に武道館とかの方がさ、実際に来る人も多いしさ、あと課金で配信とかもあったりとかさ、で、そこの時のトークのさ、みんなの流れがさ、いやなんかこういうイベントもいいねみたいな。で、なんかお金払ってるからこそ、なんかこう、やっぱやりがいもあるし頑張んなきゃいけないみたいな話をしてるから、まさに日本武道館がいいんですよ。じゃあどうなのかな、ちょっと俺、カーボーイ行くの嫌なんだよな。なんかつまんなくさせられるの嫌なんだよね。それか、俺と伊集院さんと三村社長で一週間無人島生活かですよね。全員裸から始まるっていう。それでもいいですけど、仲良くなるから。で、あとさ、武道館ぐらいになってくるとさ、綿密な打ち合わせとかさ、イベント自体を本当に成功させないとさ、なんか良くないじゃないですか。一生懸命に何かをやろうってしてる方がね、俺いい感じに進むような気がするんだよね。で、カーボーイ行ったところでさ、どうせさ、伊集院さんだって俺だって腹の中に何かがありながら仲直りをさせられる形になるじゃん。もうそんなの嫌じゃん。だから俺もうそういうんじゃなくて、武道館ということで、もうしたらVTR 出演とかで赤井珠緒さんとかも呼ぼう、私がどうしても許せないやつはっていうトークテーマで何かあったのかっていう。まあでもとにかくそういうので、ちょっとね、ぜひね、そういう風にしたいななんて思って、わっとね、俺あとまあちょっとそういうファン心理もあるんだけど、伊集院さんの落語聞きたいんだよね。で、なんかやっぱりいろいろあったけど、なんかお互いの芸を聞き合うっていうのがいいんじゃないですかね、現場でね。だから、まあ、それはラジオも芸なんだけどさ、ラジオも芸なんだけど、そうじゃないさ、生身の、まあ、武道館で1万、2万とかでしょ？それを相手にする芸をやってさ、で、それ別に滑ろうが滑る前がいいんだよ。そこに向かっていくだけでさ、なんかいいじゃない。で、しかも配信入れたらものすごいから、で、その、おせせが稼げるじゃん！おせせが！したらさ、みんな笑顔だよ。わかんねえけど。だとにかくね、だから俺は武道館でやりたいから、事業部の人動いてくんねえかな。これもう俺の問題じゃない。俺武道館押さえるの面倒さ。俺がやんの全部。俺が電話、武道館にかけて。きついじゃん、それ。ちょっと、それ TBS ラジオのイベントとしてもいいじゃない、それはね。なんか、すごいいいなと思うんで、なんかもし事業部の人働きかけていただいたら、でもこんなこと言うとさ、まだ伊集院さんの許可も取ってないにもかかわらず勝手に進めたらさ、絶対ダメじゃん。でもいいんじゃないかな。だって面白い方に行った方が、リスナーのためだし、リスナーファーストなんで。あ、これ三村社長がやりたいことだった。リスナーファースト。俺がこうやってタラタラ言ってんじゃん、これ絶対事業部聞きますから、ぜひね、みんなを口説き落としてほしいっていうか、ちょっとそっちの方で、まあ、僕が提案するのも違うかもしれないですけど、ちょっとお願いしたいなっていう、もうだから、もうそこに出演ってことだけで、もうなんか、伊集院さんって懐でかくてすごいなっての僕思うんで、カーボーイじゃねえだろっていう。まあ、そこだけはちょっと、つまんねえこと言うなよっていうのはちょっと思ってしまったかなっていうことは思った次第でございますかね。もうみんな無料で聞ける時代は終わったんだよっていう。びしゃびしゃ濡れ濡れ日本武道館。伊集院光神田伯山二人会 with 爆笑問題 with 三村社長っていう。そういうことで。笑点の話したいんだ。俺一之輔師匠の。そうなんだ。そっちがメインなんだよ。この比較的ジャンクのやつどうでもよくて。笑点の話をしたい。一回ちょっとね、CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの 神田伯山。楽しい CM も終わりまして、メール読んでいきましょう。ラジオネーム考え中さんからです。伯山さん、こんばんは。伯山さんが前回の問わず語りでおっしゃっていた突撃隣の UFO を見てきました。ありましたね、これ。川崎実監督のおバカ映画ですよね。米助師匠が主演で、隣の UFO に突撃するっていう、しゃもじ持ってっていう。日曜日の渋谷で舞台挨拶付きの回を見ました。前半は普通の舞台挨拶の様相を呈していましたが、米助さんが急に客席に突撃し始めて、観客に感想を求め始めました。また渋谷の前に池袋でも舞台挨拶をしたようで、池袋渋谷と舞台挨拶のはしごをしているお客さんもいて、最高に面白かったです。もしかして伯山さんもいらっしゃってるかもと思いキョロキョロしましたが、満員御礼で探すのは諦めました。話は変わりますが、一之輔師匠が笑点メンバーになりましたね。腐しながらもちょこっと出ていたので、やっぱりかと一方的にショックを受けました。少し残念な反面、ちょっと楽しみですということでね。そう、突撃隣の UFO、重藤行った？行ってない。俺もいや、俺ね、先週行こう行こうと思ってたんだよ。どうしても足が前に出なくて、どうしてもなんだよ。気力は行こうとしてんだよ。千代の富士と同じ心境なんだよ。体力の限界、やっぱ体が言うことを聞かないんだよ、どうしても。米助師匠で思い出してさ、このさ、一之輔師匠がさ、笑点メンバーになったってメールもあるけど、俺なんかすごい、なんか一之輔師匠周りの、一之輔師匠が笑点のメンバーになりましたみたいなのでさ、なんかやっぱ一番素敵だったのが、米助師匠の米助チャンネルって YouTube がめちゃくちゃ良かったんですよ。で、それがなんかこう、いわゆる、生配信みたいな感じで、ちょうど笑点がやってる、笑点5時半からでしょ？で、5時から誰がメンバーになるのかみたいなのを米助師匠が生でやるわけよ。で、ショップで木久扇さんっていうさ、上方落語の若手と2人でちょっとやるみたいな感じになってて、でさら5時半、いよいよ本放送が始まるじゃない。で、5時で30分、とにかくもう本当に誰がなんのかみたいな、あの人じゃないかこの人じゃないかみたいなんで2人で言い合って、いやそうなったら面白いなーとかってわーわーわーわーやってんのよ。で、いよいよ5時半になって、ちゃんちゃかちゃかちゃか、いよいよ笑点始まりましたねーなんて米助氏やってんだよ。楽しみですねーなんつって、でチャットもあって、いよいよ笑点始まったみたいになってさ、でそんななってわーってなって、で結構もう笑点始まってすぐの段階で、その新メンバー発表のとこですよ。で、翔太師匠の司会がさ、新メンバーはこの人ですみたいになってさ、したらさ、もうチャットがさ、一之輔来たとか、一之輔師匠だ、春風亭一之輔だってなってんじゃん。そういった時にさ、パッて米助師匠見たらさ、配信がプツッと切れてさ、画面真っ暗になっちゃってんだよ。で、米助師匠のあーって声しか聞こえないの。もうさ、大事なとこでまさかの配信トラブルなの。チャットだけ生きてんだよ。で、なんかむしろ一之輔師匠どうでもよくなって、米助は無事なのかっていう、みんな米助師匠に夢中になっちゃってるから、おかしいだろそれっていう。で、なんかさ、5分か10分後ぐらいかなんかに笑っちゃったのがさ、なんか配信がさ、ようやく落ち着いたんだろうね。普通にまた戻るときに、あ、配信戻りましたね。ローテンション、ローテンション、肝心なところ逃しちゃってるから、あれ面白かったな。もう一之輔師匠とかどうでもよくなってんだよね。配信が戻ったってことが最重要事項になってんのよ。いやー、言うのがね、いやー面白かったな。あとね、なんか桃花師匠つって、蝶花楼桃花師匠って言って、昔ピッカリって言ってね、僕のお姉さんなんですけど、桃花師匠が本命じゃないかみたいな、女性落語家なんで、やっぱりその今の時代女性も入れた方がいいんじゃないかとか、あとまあタレント志向の方でもあるし、落語も素晴らしいんだけど、だから桃花師匠じゃないかみたいになってて、で俺もしっかり桃花師匠だと思ってたの。で、ネット記事かなんかで、これはもう蝶花楼桃花で決まりだと。で、なぜなら、笑点の収録は土曜日だけど、よく見てみろ。桃花ほどの売れっ子が、土曜日全然仕事が入ってないと。これ完全に開けてるんだと。桃花に決定だみたいになって、その記事出てたから、あ、それは確かに桃花師匠かなって、落語家の土曜日って絶対入ってるから、ああ、あれだけの売れっ子だったらそうかそうかと思ったの。だから、一之輔ってなったじゃん。えってなった時に、で、桃花師匠が文化放送かなんかでやってるので、サブスクで聞けるらしいんだけど、少々兄さんとやってる、ハマキンって番組があんだよ。そこで桃花師匠が言ってんのは、私正直、この一之輔師匠発表まで苦しかったと。なんか友達からでも、えらいなんか、よかったね、おめでとう、とかってメール来んだって。いや、私じゃないのよ。いいの、いいの。 今言えないよねみたいな。いやいやそうじゃなくて本当に私じゃないのつって、誰も自分のことを信じてくんないんだって。で寄せの楽屋とかで師匠連でも、いやなんか笑点決まったんだってな、おめでとう、いや私じゃないんです、まあそうか今言えねえか、いやいやそうじゃなくて本当に本当に私じゃないんですよっていう、誰も私の言うことを信じてくれないっていう、もう全員が信じないんだって、またまたなんつって。いやそれも面白いんだけど、あとそのなんか桃花師もその記事読んだんだろうね、桃花が土曜日の仕事が入ってない、これは桃花で決まりだっていう。で桃花師匠がそこで言ってたのが僕すごい好きなのは、私単純に土曜日普通に仕事が入ってなかっただけなのと、ただ単に仕事が入ってないこと、もう私すごい恥ずかしめられてんのよっていう、なんかそれすげえ面白いなと思って、それをこうお話しされてますから、皆さんもねサブスク500円月額払えば聞けるんで、ぜひね、でネットの書き起こしとかもあるんで、それもなんかあの公式のやつであるんで見ていただけたらなと思うんですけど、結構みんな一之輔師匠に振り回されてんだよね。あともう一個良かったのが志らく師匠が良かった。志らく師匠の最新 YouTube を見たんですよ。したらさ、笑点新レギュラー一之輔おめでとう、俺じゃないのかよスペシャルって書いてある。もうさ、そのさ、もうそのなんていうの、いやもちろん一之輔師匠より大人だからおめでとうって言ってんだけど、俺じゃないのかよってずーっとさ愚痴ってんだよ動画で。それが面白いわけ、ローテンションなの、志らくですみたいな感じの、なんで俺じゃないの、まあ、2割か3割ぐらい俺の確率もあったんだけど、まあ、一之輔ってことで、で俺は最初志らく師匠は一之輔師匠って鍋プロの後輩なんだよ、だから、ああ、これはもう、一之輔は若いんだし、若いって言っても40半ばだけど、あいつは腕もあるし、同じ鍋プロの後輩だし、ましてや日大の後輩でもあるから、いや、俺みたいなもう、じじいじゃなくて、やっぱ一之輔みたいな若いやつが笑点のイメージガラッと変えるみたいな、ああ、大抜擢でよかったな、みたいな感じで言うかと思ったの。もうそうじゃなくて、なぜ俺が選ばれなかったのかっていう。未練たらたらなんだよ。まあもっとも M1 審査員やってるやつが今更な笑点のレギュラーになっても、まあ別にそれは M1 審査員の方が上って言ってるわけじゃないですよ、なんていうこと言ってんだよ、こんなにかっこ悪い大人いないんだよ、もうみっともないってのはありゃしないんだよ。でもそのみっともない、やっぱ志らく師匠のチャーミングさ、これがね、なんか俺はもうグッときちゃってね、なんかいやでもなんかそのやっぱその笑点あのさ、志らく右翼と言われているさ、志らく師匠のさ、その傭兵たちがさ、もう志らく師匠のことずっと褒めてんだよ、志らくさんだったら面白かったのにな、助っ人の時すごく楽しかったですしね、なんて書いたんだよ。でこんなのにいいねしてんだよ、気持ち悪い、志らく気持ち悪いっていう。志らくさんもいつかはあの列に並ぶと思ってます、いいね、うるせえ、うるせえ、志らく師匠自分のファンとやり取りしていいねつけてる、気持ち悪い。でそういうのがすごいチャーミングで、で最終的にはさ、なんか俺白山との言いたい放題っていう MX の番組で、なんか男子継がないんですかってあいつが言ってきたけど、俺継がねえ継がねえって言ったけど、もうこうなったら俺笑点の司会最後やらしてくれるって言うんなら男子継ごうかなって言ってんだよ。そんな男子って軽いもんじゃないと思うんだけど、最後笑点の最後の日みたいなのあったとしたら、俺その時になんか司会やらしてほしいと、したで司会やらしていただくにあたって男子って名前を継いだ方がいいなら俺は継ぐみたいな、何その感じ。あとなんかかわいそうなのが、まあこういうのはまあいいじゃないですか、みんな盛り上がってチャーミングさが出てて、だから普通にさ笑点新レギュラー発表とかになって一番さかわいそうなのがさ、三平師匠がもうかわいそうで、でまあ、三平師匠も関係ないじゃん。三平師匠の後に宮治兄さん、じゃあもう次のタームだから関係ないのに、一之輔師匠決定みたいになった時にさ、だからこれも三平のせいだみたいになってんだよ。三平が元はといえば辞めたから、宮治が入って、で、宮治が中の一之輔を引きずり込んだんだみたいなこと書いたんだよ。元はといえば三平が、本寸法のね、本寸法かどうかわかんないけど、その本丸の落語協会の大事な一之輔を引っ張り上がってみたいな、三平が元凶だみたいな。関係ないじゃん、三平師匠。もうかわいそうだわ俺も。まあでも家帰ったら国分幸子いるからな、国分さんいるから、まあでも俺三平師匠もなんか本当になんか気の毒っていうかね、もう一回三平師匠入れませんか、どうです、どうです、もう一回何らかの事情で誰かが変わるようなことになったら、その方がなんか僕いいと思いますよ、こう再チャレンジする、こうなんか社会を表してるような。ダメか、ダメか、伊集院さんが朝帯やるぐらいダメか、いやそれと一緒にすんなよ、それと一緒にすんじゃいけないよっていう。 まあ、とにもかくにもね、まあ、本当に楽しませてもらいました。笑点やっぱ笑点はね、重藤が文化放送で言ってたけど、やっぱ人事が楽しいね。俺も岸田政権みたいな、やっぱ人事好きだから。岸田総理も人事好きなんだってね、あれ、人を選ぶのが。わかる俺。俺もね、誰入れたらいいかって考えちゃうもん。いやー、面白かったな。なんか楽しませてもらっちゃいましたね。まあそういうことでね、一之輔師匠はとにかく、まあね、ほんと素晴らしいっていうか、僕が後輩ですから、偉そうなこと言えませんけどね。いやー、本当に良かったんじゃないですかね。ほんと、これから笑点がますますね、なんか延命した感じしますよね。笑点というコンテンツ自体がひょっとしたら危なかったかもしれないんですけど、一之輔師匠っていうなんかめちゃめちゃバリバリ落語の現役の若手のホープというよりも、もうむしろ落語界の中心であるみたいな感じの人が、そこにポンって入ることによって、なんか笑点イコール今までタレントがやってたみたいなイメージがあるけど、いや本当の面白い落語家がやるみたいなイメージに、あ、これ結構ターニングポイントなんじゃないかなっていうふうに僕は思ったとさ、ということで、まあ、そういうわけでね、もう武道館あるからちょっと鍛えていかなきゃ、ちょっと一回腕立てをこう、胸をまず鍛えて、腹も鍛えて、ちょっと、いろいろ頑張っていこうかなっていうふうに思います。伊集院さんもね、何聞かせてもらえるのか、死神とか天狗さばきとかやってくれるのかな。まあ、一之輔師匠前座に出てください、本当に。そういうわけで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。